まひろの毎日ちょこっと幸せ。
皆様、美咲まひろでございます。美咲、海の美咲ね、山辺に甲という字に一万円札の万に国艦隊の隊で美咲まひろと読みます。よろしくお願いします。バックで流れてるオープニングはね、村山翔太さん間違えそうになった。あのね、双子でね、お兄ちゃんがね、翔太さんって言うんだよね、確かね弟の翔太さんの方ですね、ミュージシャンの方です。今かな、今ちょうどかな、この間までかな、なんかあのサザンオールスターズのバックの弾いてる人たちと一緒に今多分九州の方回ってるんじゃないですかね、この方。あの作っていただいた、ジャクソン5もどきというね、あの作品でございます。ありがとうございます。まあ軽快な音楽に乗せてね、オープニング行ってみたいなと思います。今回がですね、10月までで年内お休みなので、年内最後のラジオということで、皆様よーく聞いていただければと思います。というか、あの今までありがとうございます。あのまた来年ねやりますんで、よろしくお願いしますってな感じで、行ってみようかなと思うんですが、コメントがね、あの私の方に届いてまして、エンディング曲の曽田達郎さん、前にね、自分の曲みんなの反応が知りたいって言ったんですけども、来ておりますよ。あのメールがですね、曽田さんへ、エンディングいつも聞かせていただいております。エンディングいつも聞かせていただいております。目をつぶってみると夕方、そして電線、そしてなぜかカラスがよく浮かんでまいりますと。で、一日を振り返るのにとても素敵な曲ではないでしょうかというふうに、書いてあります。ありがとうございます。コメントいただいた方、匿名希望なんですが AU と書いてありましたので、携帯電話かというねAU さんということで、あのたっちゃん聞いていただけましたでしょうか。コメントの方どうぞ、あのちょっとあのメモしていただいて感想、あのたっちゃんもその達郎くんね、達郎くんもあのそのコメントに対するコメントをね返していただけたらちょっと嬉しいかななんて思います。あとこの間ほら、あの原田さん、お店を紹介させていただいた原田さんがですね、紹介していただいてありがとうございますっていうことと、なんかあのウェブのね雑誌にお店が紹介されたそうで、嬉しいことが2つ重なりましたっていう風にコメントいただきました。ありがとうございます。そんなこんなでですね、10月もうこれ聞いてるってことはあと2週間で10月も終わりですね。早速10月の宣伝をさせていただこうかなというわけで、前回もさせていただきました10月25日からラピュタ阿佐ヶ谷という映画館ですね、こちらで、ジョージ葉山監督、葉山陽一郎監督のジョージ、こちらを、1週間すべて、連日20時からだから夜の8時からね、上映させていただいております。ぜひぜひ、足をお運びください。おそらく初日の25日は、森下優里さんですとか出演者、5名ぐらいなんですけどね、全部での舞台挨拶があるかと思いますので、舞台挨拶に行ってもいいよっていう人は初日にいらしてくださいそしたらお会いできるかもしれませんね。はい、その時はぜひぜひ声をかけてください。あのパンク系の網タイツにミニスカートにめちゃめちゃパンク系な格好で出ておりますので、ただメイクを見たらちょっとびっくりするかも、これ誰みたいな感じになるかもしれないですけど、そのパンク系の女は美咲まひろです。ぜひチェックしてみてください。あとはですね、10月中にちょっと映画が2本ぐらい短編と、あと11月から2月にかけてちょっとドラマとか映画とか舞台がちょっと立て込んでまして、そちらの方がちょっとどうしても忙しいのでね、あの10月年内は10月までにしたいなというふうに思って、今回がちょっと最後にさせていただいておりますけれども、それ以降はですね、アメブロとかフェイスブックとかそっちの方で美咲まひろって弾いていただければ、あのどんな活動をしてるか、この日ライブやりますとかいろいろ出てるので、ぜひぜひいらしてください。あれだな、アメブロがね http://amebro amebro ELO だよね .jp/ その後がねスマイルライフなんだけど、私作った時まだ高校か大学ぐらいでスペル間違っちゃって SUMA で、SUMAILLIFE なの、スマイルっていうわけのわからないね SUMA で入ってますんで、そちらの方で調べていただければアメブロにすぐアクセスできると思います。もしくはあの三崎真宏と打っていただければ絶対引っかかりますので、そちらの方でチェックしていただいても嬉しいなというふうに思いますので、年内はですねそちらの Facebook かアメブロ、もしくは Twitter もやってるかな、そっちの方でチェックしてください。じゃあ行ってみましょうか。
真宏の毎日ちょこっと幸せ。
前回ねあの世界がもし100人の村だったらっていうのをね読ませていただいて、あのちょっとでも自分が恵まれてるんだって思うことでプラス思考でね、生きていきましょうなんていう話をしましたけれども、私はねあの実際に本とかじゃなくて文章じゃなくて実際によく私疲れてるなって思う時がまああるんですよ、たまにね。例えばそら仕事して帰り道とかさ、うわ疲れたとか、あと満員電車とか、満員電車苦手なんですよね。あの人混みでぐっちゃぐちゃにされるっていうのが本当に苦手で、あの渋谷の交差点とかも苦手なんですけど、うわもう私ダメ、エナジーをみんなに吸い取られたと思って、そういう時とかあの OL さんだったらほらパンプスとか履いてさ、もうすっごいつま先が痛くて大変なのにもみくちゃにされるでしょ電車とかで、そういう時とか、まあ疲れてる時ですよね。私が実感するのはね、あの帰り道にだいたいこう駅から家まで歩くんですけど20分ぐらい、その間にね、よく見るおじさまがいるんだよね。でその人はちょっと障害を持っていらっしゃるの、足に。だからちょっと腰から下がこう普通の人の二足歩行ではないんだよね。ちょっとこうカクンカクンって歩いてるっていうか曲がってるんだと思うの、骨がちょっとっていう方がいらっしゃるんですけど、もうねその人が目の前を歩いてるのを見ただけで、ああ、私五体満足なのにいかんいかんっていう風にすごい勇気づけられるんですよね。もちろん彼はそんな風に勇気づけてるなんて周りをね思ってないと思います。逆に言うとなんでこんな足になっちゃったんだろうって思ってるかもしれないけど、でもなんて言うんだろう、失礼かもしれないけどそういう人に比べたら私って全然まだ頑張れるじゃんって思っちゃうわけ。私は足がおかしいわけでもない、手がないわけでもない、なんでもないんだから、そんな疲れだなんて言ってたら申し訳ないなっていう風に思うんですよね。そうもう本当だから彼を見ると変な言い方だけどテンションが上がっちゃうっていうか、なんて言えばいいんだろうな、なんかこうなんか楽しいとかじゃないんだけど、いかんいかんやらなきゃいかんってこう自分の中からエネルギーが湧いてくるんですよね。そうでも本当にね大変そうなんだよね。あの足がさ 片足悪いだけでもさカクンカクンって動くから、こう物持って歩いてると左右にこう触れてるから人2人分ぐらい幅がいるじゃないですか。そう前から歩いてくる人とか後ろから追い抜こうとしてる人とかの邪魔にもすごくなってるし、なんかそれも多分本人も分かって動いてるのもすごくなんかすごい気を使ってんだろうなって思うし、逆に汁物とかさ持てないですよね。もうすっごい揺れるから、もう汁物とかみんながさあの冬とかになるとさあのなんていうのおでんとかコンビニで買うじゃないですか。あれはちゃんと蓋がしてないとあこれこぼれちゃうなっていうぐらい揺れてるんですよね。だからなんかもう本当にあなんかこういう人にちゃんとおでんを食べさせてあげたいみたいなよくわかんないエネルギーが湧いてきてしまうんですけれども、そうですね、そんなね五体満足なのになんか疲れたなんて言っちゃダメですねというふうに私も思います。あとはねあの五体不満足書かれてるあの乙武さんっていらっしゃるじゃないですか。ちょうどこの間ちょっとイベントであの裏のバックヤードでね私が移動しようとしたらちょうど乙武さんにお会いしたんですよ。あのまあ、もちろんその外見も衝撃的なんですけども、なんでこの人こんなにプラス思考なんだろうっていうぐらいもうほんとびっくりしちゃう。逆になんかあの五体不満足だから何っていうような方なんですよ。で本を読んでも まあ要するに足と手が短いわけじゃないですか。でも僕はバスケをしたい、バスケットやりたいって言って本当にやっちゃうんですよね、バスケットとか。もう普通考えたら、いやもう両手両足が短くてバスケットなんて私できないからって思うじゃないですか。それをいや何とかして僕はバスケットがしたいっていう風に考えるんですよ。で、あの彼のお母さん、まあ、本の中に書いてあるんですけどね、彼のご両親も不思議などういう風に育てたんだろうなっていう風によく私も母親と喋ってるんですけど、例えばそういうのバスケがしたいって言った時に、普通のね親御さんだったらあなたには無理よ、やめときなさいとかって言うと思うんです。私も自分の子供がもしそういう風になっちゃったら無理かもなって思っちゃうと思うんですけど、そこの乙武さんのご両親はバスケがしたいのやってみなさいってそう言ったんですよ。それがすごいなって、やってみなさいって言われたことから、乙武さんはじゃあどうやったら自分にバスケができるかなっていう風に考えた。で、まあいろいろね、車椅子を高くしたりいろんなことしながら、あ、バスケできるってとこまで行って本当にバスケを楽しんでるんですよね、彼は。だから本当に、あ、なんだろう、できないって思っちゃいけないし、疲れたって思ってもいけないんだなって本当に思って、なんかぜひおすすめの本なのでね、まだ読んでない方、読まれてみてはいかがですかね。もう本当、見る目が変わる。なんて言うんだろう、もう五体満足である、なんだろうな、なんて言えばいいの、五体満足な私が乙武さんに負けてるって思うし、悔しいし、なんかやってやろうって、せめてなんかしてやろうよ、五体満足なんだからさっていう風に思える作品なので、ぜひちょっと読んでみてください。なんかちょっと私もいきなり今からこうテンションが上がってきたみたいな、こっからラジオスタートしようかみたいなね感じですけれども、そうね。それでなんかこう今年もさ、もう2ヶ月あっという間じゃない。だからね、私もいろいろ考えたの。今年は始まった頃にはあれもしようこれもしようと思ってたけど、なんか半年以上過ぎて、あれ結局忙しくてやってないこといっぱいないっていう風にすごい反省をし始めました。だんだんね、1年の生産をし始める頃だから。で、いろいろね、考えたの。私、そうだ、今年は初体験いろいろしようと思ってたんだと思って、この間、初めてプロレスを見に行ってきた。プロレスって言っても、すごいガンガンみんなでぶつかってるプロレス、本場のプロレスではなく、ちょっとプロレス見たいなと思って、まずは初心者だから初級編ということで、新宿のね、西口プロレスっていうのを見てきたの。何かっていうと、なんていうの、プロレスラーが戦うんじゃなくて、お笑いの人たちがプロレスするの。でも実際にプロレスしてんだよ。トークだけじゃなくてプロレスもしてて、なんか下手な人もいるのそれ本当に首絞めてる、絞めてないでしょみたいな人もいるわけなんだけど、ところどころトークとかお笑いとか交えながらプロレスをしてくださるんですよね。全部で7組ぐらいだったかな、してくれて、その中にはね、長州小力さんとかアントニオ小猪木さんとかいて、あ、この人って私テレビで見たことあるよみたいな人とかいて、その中でね、私は一番最後に鳥でアントニオ小猪木さんと戦う、なんだっけね、吉江恒夫さんって人、名前忘れちゃった吉江恒夫さんっていう、なんかね、腐れ下道っていうグループの中に入ってる人なんだけど、その吉江恒夫さんっていうね、吉江お兄ちゃんって前呼んでたんですけど、違う現場で映画で一緒になって、いや僕実はお笑いメインで西口プロレスやってるんで、ぜひ来てくださいって言われて、行ったことないんですけどと思って、しばらく行かなかったの。メールが来てても時間も合わないしと思って、でちょうどこの間偶然、これもね面白いんだよね、疲れたなと思って、もう今日歩くのやめたいって思って、3つぐらい用事があってね、もう嫌だと思って、途中でお蕎麦を食べようと思って、新宿でこうお蕎麦屋さんじーっと覗いてたの。で隣のパスタ屋さんも見て、あーパスタでもいいなと思って、最終的にいや表参道行ってから食べようって思って、振り返った時にわっって言われて、実は知り合いのね、プリンセス天功さんのところの あの団長さんがいるんですけれども、魔術のねマジシャンなんですけど、団長さんが、いやちょうどねあのお蕎麦屋さんにいたんだよ、美咲ちゃんが見えたから脅かしてやろうと思ってって言われて、へーっていう、またお久しぶりの出会いで2年ぶりぐらいだったんですけどね、ほんとそういう偶然ってあるんだなと思って、でそっから話が進んで、へー、プロレス、西口プロレス面白いんだよ、吉江ちゃんが出てるやつっていう風になって、え、じゃあ行ってみますかって言ったら、近場で確かねもう1週間もないうちにある、木曜って言ったかな、木曜で、日曜にあって、木曜日にあるから、じゃあ行こうよって言われて、何人かで連れ添ってやっと見に行ったんですよ。もう初で、プロレス自体初で、もうお笑いプロレスなんて初で、もちろん見たんですけどね、なんでしょうね、なんか私戦いとかスプラッタとかダメなんですけど、なんかね面白かった。あれはね、なんて言うんだろう、初めての人でもスプラッタとかダメな人でもお笑いがいければいける気がしたね。ただやっぱそのなんて言うの、これは明らかにこの人たちはプロレスをやったことないだろうっていう人たちがやってる時もあるのね。だけど7組もあるからいろんな組があって、特にまあトリとか、そのヨシエ兄さんとかアントニオ小猪木さんとか、ヨシエ兄さんはねプロレス、確かね弟さんかなんかが有名なプロレスラーなんだよね。でお兄ちゃんも本当にプロレスできる人なの。でがなんかわざとお笑いを しながらプロレスしてるっていう感じで、なんていうのかな、見応えがすごいありましたね。で逆になんかスプラッとダメな人でもお笑いと思って見てるからゴンって結構ね、あれはね、あ、今本当に顎入ったなとかって時がたまにあるんだけどそれもなんかこう笑いながら勢いで見てられる、うん、あれ以上なんか本気になったら私ちょっと見てられないかもしれないと思うけど、うん、見てられるなって思ったね。あとあのね、なんていうの、あのレフェリーっていうの、レフェリー なんだっけ、あのほらピーってやる人いるじゃん、審判かの人がねポークって言うんだけどポークってなんか豚みたいなんだろうねきっとねポークっていう、もともとちょっと太ってたんだって、今すごい痩せちゃってんだけど、でみんなその人にねお菓子を投げるのもうね、なんかポークさんが登場したらねお菓子を投げるの、みんなだから差し入れがリンクの上にどんどんどんどんお菓子が投げられてくっていうね、でそれをこう拾うのがまた豚っぽいって言って、なんかね不思議ななんかプロレスを見てしまいましたけど、そのポークって人が面白いのがね、ポークって叫ぶとねピッてそっちの方を向くのそれがまたねちょっとね豚みたいで面白いんだけど、あの本当にお笑いプロレスということで、うん、初めての経験だったんですが、こんなにみんな熱狂するんだって思いましたね。その場の雰囲気とかすごいなって、あと紙テープもねピャーって投げた、面白かったよ、まあ、とにかくなんか初体験のことをいっぱいしたいと思ってたうちの一つがやっとできましたね。あとねお相撲さん見に行きたいので、今がね実はちょうどね、9月のね今日何日だっけ27かな、27なんだよね。でお相撲さん見たいんだけど、1月と5月と9月が東京じゃないですか、あとは地方巡業になっちゃうでしょ。で見に行きたいんだけど、今週末だから29日でもう終わりなんだよね、秋場所がね。でやばいと思ってチケットをなんとか取ろうとネットで見たんですけど、もうほぼ完売なんだよね。そりゃそうだよね、15日しかやらないうちの最後の 2,3 日でなんとかしようとしてるからなんでもっと早く行かなかったんだろうと思って、でも次1月じゃない、で1月まで我慢するの嫌だなと思って、なんとかチケット取りたいんだけど、なんか調べたらなんていうの、当日何十席かだけ出るんだよね。でそれをなんとか日曜日に行けるかな、最後のラグビーなんだけど取れるかなと思ってちょっと頑張ろうかなとは思ってるんですが、朝の10時からかな、なんか 前売り券っていうか当日券なんか多分10時から売って、でもラグビーだからすぐ完売しちゃう感じなんでしょ、だからきっとあれでしょ、よくわかんないんだけどみんな並ぶんでしょ、並んでその人数分だけ終わったらもうそこで終わりっていうような形になるのかなと思って、どうしよう、行くべきか行かざるべきかって、両国まで行かなきゃいけないじゃないですか、両国まで行って朝の10時に行ってチケットが取れなかったら衝撃だなと思ったりとかして、どうしよう、まあこれも行くべきかな、行くべきだよね、行こうかな、うん行きます 行こう、私日曜日の楽日にお相撲見に行く、
うん、
決めた。ちょっとね、初体験をいろいろしたいと思ってね。皆さんは10月11月年内ですね、どこに行くんでしょうか。初体験どんなことをするのかなって思います。ぜひそれをね、コメントなんかに書いていただけたら嬉しいなって思います。10月私だったら温泉かな、温泉行きたいな、うん、温泉行きたいし、もうなんていうの、人恋しいを通り過ごして寒い季節になってくるじゃないですか。だからお鍋だね、お鍋。あとは肉まんあんまんの季節じゃない。コンビニだったらおでん、肉まん、あんまん、ピザまんとかでしょ。あのね、鍋好きなの私。お鍋大好きで、あのね、特に海鮮鍋、魚介鍋、まあ、私が好きなのはカニ味噌、白子、あん肝、もうほとんどね、あの痛風まっしぐらな感じですけど大好きだね。あとはね、エビ、まあ、だから魚で出汁取ってカニの殻とかエビとかで、あー美味しそう、そういうの好きだな。なんかそういう鍋パーティーとかしたいかも。それね、逆にね、あれが嫌いなの、フグとか、なんていうの、なんていうの、なんていうの、あれ、なんて言えばいいの、なんていうの、なんかあのさっぱりしすぎてるお魚のお鍋はあんま好きじゃなくて、それよりはあの殻とか甲殻類で出汁を取ってもらって、なんか美味しくいただく方がいいななんて思いますけどね。キノコ鍋はちょっと苦手かな、キノコあんま好きじゃないからね、うん、でもお鍋の季節だなって思います。で、あっという間にそのまま1月になっちゃうんだろうね、年が明けちゃうんだろうね。おー、やだやだやだやだそう、でもね、そうね、お鍋も好きだけど、最近すごく思うのは、やっぱりこういうお仕事って体が資本だから、前にね、誰だったかな、なんか女優さんがね言ってたんだけど、もう私たちの年って量より質なんですよねっていう感じになってきてるので、その体の中に入れるものをどれだけ注意するか、これはとっても大切って言ってましたね。で、それは私も最近すごく実感するのね。だからビールとかお酒も量を減らしてるし、食べるものが新鮮かとか、どこで取れたかとか、本当になんかちょっと中国系のものはね、私心配であんま食べないようにしてるんですけど、やっぱり気になるよね。で、いいものを食べれば体もやっぱり元気になってくるっていうのはすごく思います。なのでちょっと食べ物には気をつけようかななんていうふうに思ってます。じゃあ、よくつながりが分かんないですけれども今日の朗読に行ってみたいと思います。
まひろの毎日ちょこっと幸せ。
はい、今日皆さんにお送りしたいのは、コモレビカフェというところに載っていた文章ですね。カズ、サッカー選手のカズですね、三浦さん。カズが、元韓国代表のパク・チソン選手にかけた言葉です。有名な言葉だそうですよ。知ってる人もいるかもしれないですね。いいかい、チソン。自国以外でサッカー選手として生き残るのは本当に困難だ。最後までサバイバルする選手に一番必要なものは何かわかるかい？技術じゃない。そのクラスの選手の技術はみんな同じくらい高いからね。一番大切なことはサッカーへの情熱、一途の献身、毎試合ごと今日死んでも悔いはないという思いで試合に臨む、サッカーに人生をかける選手だ。ブラジルでは貧しくてブラジル人なのに一生スタジアムに入れない、来れない人がたくさんいるんだ。ブラジル人にとっては悲劇だよ。チソン、わかるかい？ブラジルで俺は試合前に必ずスタジアム全体を見る。この中で一体何人の人たちが一生に一回だけの試合を見に来たんだろうと思うんだ。すると全身にアドレナリンが溢れて出てきて、喧嘩した直後みたいに体が震えてきて鼻の奥がツーンとしてくる。俺はそのまま試合開始のホイッスルが鳴るのを待つんだ。うまくは言えないけど、これが俺のサッカー人生だ。チソンが本当にサッカーを愛しているならとことんまで愛してやれ。チソンのプレーで全然違う国の人々を熱狂させてあげるんだよ。それは本当に素晴らしい経験なんだよ。後にパク・チソン選手は自伝でカズのこの言葉への感謝を記していますと。でね、三浦選手は、まあ、高校をね1学年終了待たずに8ヶ月で中退してブラジルにね単身渡航しました。 結果を出せずにいろいろなチームを渡り歩いて、言葉も通じず想像以上の困難な道だったと思うと。夢を諦めて日本に帰りたいと思った時期、ふと寄ったリオの公園で現地の貧しい少年たちがサッカーをしているのを見ました。その中には裸足の子や片足がない子もおり、ボールは古く汚いものでしたが、みんな楽しそうにボールを追っていました。カズは、自分には両足もスパイクもいいボールもある、何を俺は贅沢なことを言ってるんだと思い、帰国を思いとどまったというエピソードがあります。このエピソードを聞くと、カズがブラジルで苦労してサッカーを学んだ真髄を伺い知ることができると思いませんか？高校を中退してまでもサッカーの本場であるブラジルに渡ったカズのサッカーに対する強い思いとハングリーな精神が今日までのカズを支えているのだと思います。カズはサッカーの技術だけではなく、本当のサッカースピリットを持っているからこそ、キングカズと呼ばれるようになったのではないでしょうか。このお話をですね、私も初めて、そのネットで、見たんですけれども、すごいなって思いました。それだけの技術を持ってる人はいっぱいいると、一番大切なのはサッカーを好きという情熱なんだと、これは私はどんなことにも言えるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。例えば芝居もそうです。芝居できる人なんて山ほどいる。その中で本当にお芝居が好きなんだっていう情熱を持ってるか持ってないか、とっても重要だと思います。ぜひ私も好きなことをずっと続けていきたいですし、皆さんもお仕事の中でね、好きなことを仕事にできたら一番幸せだと思います。今好きじゃないことを仕事にしている人も、好きなことをしたいから、夢があるから仕事をしてるんじゃないかなと、そういうふうに私は思いますので、ぜひぜひ自分の好きなことに向けて情熱を持ち続けてほしいなと。情熱を持ち続けることも一つの、才能ですと誰かが言っていたのを思い出してしまいました。皆様、このね、半年以上ですけれども、本当ありがとうございます。今回はちょっと年内最後になってしまうんですが、ぜひまた来年お会いしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。エンディングですね。年内最後のエンディング、曽田達郎さんというミュージシャンの方に書いていただきました夕方と電線になります。どうせなので今年1年思い返していただいて、良かったこと悪かったこと、そして最後に必ず良かったことを思い出してください。少しでも人生が幸せになりますように。毎日ちょこっと幸せを、美咲真宙でした。また来年お会いしましょう。This program is brought to you by Radio Piccolo, FM Link, FM Pass, M Station, MBS FM, FM Tamagawa, IRN Nagano, Shimotsuba Okaya, IRN FM Hoso, RFT 東関東放送、 RTS
高津久美放送 And Intimate Japan